結果としてやっぱり船乗りみたいな感じですね、行ってね、吸収して戻ってきたってね。
本当そうですね。
あ、街歩いてる女の人のそのお化粧とか気になるでしょう？
全く気にならない
です、ね、ならないですか、
はい、多分ね、うん、中途半端な時期は気になったと思うんです、僕がまだ一人前になれない時期はね、うん、気にすることがなりわいだという誤解ですよね、うん、今は全くないですね。
全くないですか？
だからもうまさにオンとオフがはっきりしてるというか、仕事の時のスイッチが入ってる時じゃないと、うん、まあ、そういう意識で人を見ないですよね、うん、だから僕なんかが育ててきたその弟子の連中に関してはそういうことをこう口酸っぱく言ってますね。あ、40人ぐらいなんですけど、うん、まあ、今後はだから沖縄でそういう、こう指向性のある子たちに対して少しでも協力したいなと思いますよね、うん、育成なんかもやってあげたいなと思うんですけど。
あ、なるほどね、はい、まあ、そうやって育ってくるとまたね、その沖縄の舞台美術みたいなところにもね、そうなんですよ、されて、
今までは僕らの世代って沖縄から出ないことにはスキルアップができなかったっていう時代じゃないですか、うん、そういうのをここでクリアしといて、大会に出た方がその家にかかる負担は減らせるじゃないですか、うん、沖縄のいるうちに向こうで通用するレベルまでにしといてあげた方がかかる費用も随分こう抑えられるわけですよね、うん、学費に限らず向こうで生活するっていう段階でべらぼうに負担がかかるので、うん、確実にバイトをするとかね、うん、セカンドビジネスが始まるんですよね、うん、そうすると本当に目指してたことになかなか行き着かないまま、そっちのプロになったかみたいなことはよくあるんですよ。だからなんかそういうのに力になれればいいかなと思いますよね、
うん、またあの次の活躍っていうのはね、どんな展開にしていこうと思ってらっしゃるんですか？
まあ、とりあえずその、うん、私のことを沖縄のこの業界自体知らないじゃないですか、うん、だからまあ知ってもらうということから始めていかないといけないので、そのきっかけがまあこういうきっかけであったり、うん、ラジオに出させてもらったりとか、そういうきっかけがすごく大事なのかなと思いますよね、うん、だから僕なんかもアドバイザーとしてこう いろんなところでメイクを指導しに行くんですけど、そういうところにいつも聞かれるのがこう主観的な話をしてきた時に、うん、主観と客観とは全く違うことで、うん、いかにその自分のことが客観視できるかによっては随分自分のいいところを引き伸ばしたり、いい部分を見つけることもできるよっていう、うん、まあ、アドバイスもしたりするんですけどね、琉球舞踊とか民謡をされてる方たちは3歳ぐらいからそれやってるじゃないですか、うん、で常に鏡を見ているし、うん、常に人の意見を大事にしながら自分たちをこう鍛え上げてるわけですよね、うん、だから非常に自分を俯瞰で見てたり客観視したりするので、うん、プロフェッショナルとしてのスキルをこう上げていくんだと思うんですよ、うん、でその上で評価されてるので、やっぱりそういうことが、まあ、自然に身につけられてるんでしょうねとは思うんですけど、なんでそうなんですかって聞かれても、いやもうずっとそうやって育てられたからそうなんじゃないのみたいな、なぜ何って言った時にこれがつながるようなことも必要なんだっていう部分で、僕の場合はその技術者としてその成長するだけじゃなくて、理由は何なんですかとか、これはなぜそういう風にしてるのとかって言った時に説明もしていかないといけないなとか、まあ人育成するのもそうですけど、なぜそういう風に考えるようになったかというとね、その師匠が言わないんですよ一切。技術っていうのは盗むもんだから、俺は一切お前に何も教えないって言われて、とにかく見て盗めと、うん、でも 見るだけでは盗めませんみたいな、あまりにもこう芸術の世界って具体的じゃないんですよ、感覚なんですよね。そこでちゃんとそれをじゃあ具体的に分かるように伝えられないと、これまずいんじゃないのっていうところですよ ね、う
ん、ね、これからあのいろんなところからね、まあ、ラジオを聞いたっていうことで声かかるかもしれませんけど、
ね、声かけていただきたいと思います、
来るものを拒まずで大丈夫ですか？
はい、もう全然、はい、できることは何でもやります。
そうですか、